ギャオの笑顔でこんばんは。皆さんこんばんは。1ヶ月日の放送ですが、いかがお過ごしでしょうか。本日は9月20日秋のお彼岸の入りでございます。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、本当にこの言葉合ってますよね。前回の放送はお盆明けの8月16日だったわけですが、8月15日1回目の放送の時期っていうのはものすごくて蒸し暑くて、本当に猛暑が続くというか、猛暑というより酷暑の続く日だったと思います。それから明けまして、8月の終わりから9月にかけては長雨だったですね。すごく雨が続く日が続いたかと思います。特に印象に残っているのが9月の頭、9月の4日だったでしょうか。台風が近づいた日があったと思います。具体的に言うと台風17号だったですかね。日本に上陸する頃にはもう温帯低気圧に変わってたと思うんですけれども、それでも結構雨が降っておりまして、私たまたまその日は県外出ておりまして、あの尾道福山方面にいたんですけども、なかなか帰ってくるのが大変でした。具体的に言うとですね、雨が降っている影響で中国道じゃなくて山陽道ですね、山陽道で、笠岡から先が止まってたんですね。その影響がありまして2号線が全然動かなくて、尾道から福山に戻るだけで2時間で、そこから帰ってくるのがもう大変だったという記憶があります。倉敷市内でも中島とか、帯江のあたりで冠水して道路が通行できなかったり、あるいは、真備町では真備町全体が小田川の水位が上がったということで、避難してくださいというのが、情報があったかと思います。非常に大変なところだったかなと思いますし、FM 倉敷、まあ、聞けない中雑音混じりで聞いてたんですけど、ちょうど1時前だったんですかね、緊急放送が入って、その時の台風の情報を、詳しく放送していたっていうのを記憶しております。また、今週の頭も結構今度は18号ですね、18号の台風は、まあ、倉敷には大した影響はなかったんですけども、ニュースなどを見てると京都とかそういったところではかなり被害が出ていたようです。私もあちら方面には結構知り合いたんで心配で、いろいろメールとか、Facebook 等々でやり取りしてますと、一応大丈夫だったよということではあったんですけど、結構やっぱり周りで浸水しているところがあったりというところがあったみたいなんで、大変だなというのはあります。さて台風の話では長引きましたが、ここからはですね、前回第1回目の放送から、今回の放送にかけて1ヶ月間にあった、イベント等の中から2つですね取り出して話をしたいと思います。まず1つがですね、8月の28日に行われました FM 倉敷感謝祭ビールで乾杯 in アイビスクエアというイベントです。こちらのイベント、皆さん行かれましたでしょうか。非常に盛り上がりましたね。我々も、第3金曜最終便という、番組でですね、チームを作って参加させていただきましたが、非常に盛り上がる内容だったかと思います。こちらの感謝祭、FM 倉敷のですね、各パーソナリティはもちろん、我々のようにですね、番組に携わっている、番組メンバー、あるいは、昔からのディープなリスナーというかヘビーなリスナーというか、そういう人たちが集まってですね、非常に盛り上がったわけですけども、その感謝祭の中でなんですけどね、我々みたいな番組を持っている人たちも番組を PR させていただくという時間がありました。第3金曜最終便というのは8月に始まったばっかりの番組ではあったんですけども、まあ、せっかくの機会ということで、空尾さん福兵衛、番組のみんながでですね、舞台に上がって、しっかりと PR をしました。まあ舞台に上がった人数が多かったんで、なおかつ重量級のメンバーが多かったんで、ひょっとしたら倉敷アイビースクエアのですね、中庭の舞台がポコッと落ちてしまうんじゃないかと思いましたが、そこはさすがアイビースクエアですね、頑丈なステージだったみたいで、床を突っ切ることはなかったみたいで、ほっとしております。ということで、8月28日の FM 倉敷感謝祭ビールで乾杯 in アイビースクエア、非常に盛り上がったんですが、私個人としてはですね、残念ながらちょっと盛り上がりかけたことがありまして、何かというとですね、私アルコールが苦手なんで、もともとビールを飲むつもりはなかったんですが、ビールの代わりに飲もうとしていたですね、ジンジャーエールがなかったんですね。だから本来ジンジャーエールで乾杯 in アイビースクエアをイメージしていったんですが、ジンジャーエールがなかったのでメロンソーダをひたすら飲んでいたという、 メロンソーダで乾杯 in アイビースクエアで、楽しませていただいたという感謝の愛でした。来年もあると思いますので、来年もぜひですね、メロンソーダで乾杯になるのかコーラで乾杯になるのか、ぜひ参加したいと思っております。さてもう一つなんですけども、実はこれは前回の1回目の放送でもご案内いたしましたけれども、9月の8日ですね、9月の8日の、日曜日にですね、小島協定場を主会場にしまして倉敷国際トライアスロン大会というのが行われました。こちらに私、なんと無謀にも参加してきました。で、これでちゃんと完走できたかどうかを次回の放送で発表しますということを1回目に放送しましたが、さあどうなったかということをここで紹介したいと思います。私レースナンバー498番ということで、小島のトライアスロンはですね、4つのウェーブで150人ずつぐらいでスタートするんですが、私498番は第3ウェーブ7時57分のスタートでした。当日はあいにくですね、雨が降っておりまして、危険があるということで和州山スカイラインの周回コース、本来2周回、2往復するところを1周回1往復ということで、コースが短縮されるということになりました。まあ、その関係もありまして、あ、これはちょっと時間に余裕があるなということがあったのと、もう一つはですね、バイクのコースでこけてしまうと完走できないなというのがあったんで、もう時間を争うんじゃなくてもうゆっくり完走できればいいなということで、スイム、バイク、ラン、非常にゆっくりしたスピードでレースをしました。具体的に言うとスイム上がってきたのが35分ぐらいだったと思います。でその後バイクのコース、本来40キロあるコースなんですけど13キロ短縮になりまして、バイクのコース上がってきてボート場に帰ってきたのが多分10時45分ぐらいだったと思います。失礼しました、9時45分ですね、9時45分ぐらい小島ボート場に帰ってきまして、そこから10キロランということで、まあ、11時過ぎぐらいに帰ってくればいいなということだったんですけども、まあ、実際帰ってきたのは11時20分ぐらいだったかと思います。バイクのコースまずはこけないということを意識して、でランのコースでは何を意識したかといいますと、スピードを意識するんではなくてですね、周りの沿道の皆さんにいかに、応援されている人に、笑顔で対応するかということを、フォーカスして10キロ走りました。ずっとニコニコしながら走るっていうのはなかなか難しいもんなんですけど、結構ですねやっぱり応援されてる人にやっぱり感謝の気持ちでニコって笑って対応するってやっぱりいい感じでしたね。ボート場に帰ってきた時はもう完走、多分最後尾から10番目ぐらいだったと思うんですけども、もうゴールする人はもうまちまちすごい、間が空いてたんで、いっぱい多くの、仲間からですね、歓迎されながら、フィニッシュゲートをくぐったわけなんですね。家族も来てましたんで一番下の子を肩車して、フィニッシュゲートをくぐりましたら、その後 FM 倉敷さんではなくて倉敷ケーブルテレビさんのですねインタビューを受けるなどしてですね、意外なところでは目立ってしまったようなんですね。当日は、FM 倉敷さんでも生中継ありましたし、倉敷ケーブルテレビさんでも生中継ありましたし、FM 倉敷さんの方は、チームつい岡山の皆さんとユーストで連携してユーストの配信もあったと記憶しています。そちらの方でもですね我々の仲間が一生懸命頑張ってたんで非常に盛り上がったと記憶しております。当日応援くださった皆さん本当にありがとうございました。来年もですねぜひ、個人的にも頑張りたいと思いますし、こちらの第3金曜最終便の、番組チームでもですね、チームを組んで出場したいなと思っております。あっという間の10分間、今日も聞いていただきましてありがとうございました。この番組を聞いた皆様がですね少しでもニコッと笑っていただけたら幸いです。トライアスロンの話じゃないですけども、トライアスロン完走できるかどうかじゃなくてやっぱりやるかやらないかですよね。やるかやらないかでやらないと結果は出ませんので、また来年も頑張りたいと思います。またこの番組、ラジオだけじゃなくてインターネットでポッドキャストもやってます。 FM 倉敷のホームページから入っていただきますと第3金曜最終便の番組ページがありますので、そちらの方で番組専用のホームページをご案内しておりますので、ぜひともですね、最初から聞けなかった人、あるいは前回の放送聞けなかった人は、そちらの方からですねポッドキャストを聞いていただいて、また楽しんでいただければと思っております。次回10月の放送ではまた面白いことが言えるかなと、いろいろネタを仕組んで頑張りたいと思います。10分間ありがとうございました。また来月お耳にかかりましょう。ありがとうございました。